あ、ジャクタレどうもこんにちは、桂ジャクタです。
どうも今井です。最近どないですか？
どないもこないもあれしません。さっぱりわやですわ。
はい、
ということで始まりました、
はい、
ネットでジャクタレ、今回も公開収録、継ぎはぎ荘さんをお借りしての、
はい、
録音でございますけども、はい、前回に引き続きまして、はい、スペシャルゲストは梅雨の紫さんです。
ありがとうございます。梅雨の紫です。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう前回は、
はい、
サスペンスの話、
すいません、もう
盛り上がりましたけど、
はい、そうですか、
盛り上がりましたけど
上岡さんの話もありまして、
上岡さんの話もありまし
たね。
だいたい小さい頃どんな感じでした？紫さん、小さい頃から行こうか。
え、ずっと今治なんですか？
そうですね。
今治で18歳まで、
はい、
うん、
小さい頃は、うん、まあ、あの一人っ子なんで、
うん、
まあ、やんちゃでしたよ。
やんちゃ、
もう、遊ぶな、みんな親が共働きの親戚身内そうだったんで、うん、ばあちゃん、じいちゃん、ばあちゃんのとこにみんな子供らが集まって、
うん、
今日はお医者さんごっこや、
うん、
で私は医者や、
うん、
で今日はママごとや、うん、私はもう言うたらいいところを取るわけですよ、
はいはいはい、
で、ね、下の親戚の子らは僕いつも患者ばっかりとかっていう、もうボスでしたね。
あ、ボス、
ボス的な、ね、
ジャイアン的な、
ジャイコでしたね。
ジャイコ、
はい、まあまあ、結構嫌われてたと思います、
ね、嫌われてた、
好き放題してましたね。
あ、そう、
はい、
学校ではどうやったんですか？
学校も一緒ですよ。
あ、そうなんですか。
はい、あ、私ね、うん、小学校1年生2年生ぐらいまでは、うん、おとなしかったんです、
うん、
で、
うん、
3年4年生の時はいじめられたんです。
うん、
で、そのいじめる、
なんでやろ、
うん、な、可愛かったかな。
いや、でもまあ、
分かる。いやいやいや。
いや、モテたでしょ。クラスでもちょっとこう、割と輝いてた、ね。
いや、そんなことないです。
そうでもないの。
はい。順追っていくと、
うん、
小中高とずっとバスケットをしてたので、
ね、
で、見てお分かりのように、
うん、
で吸収力が、うん、私がボール、うん、なんで、
あ、ちゃうの、
ちゃうの、これがまたボールになれるんですけど、弾まない、
弾まんの、
弾まない
。いや、バスケットでこう日焼けがこうすごいですね。どこも行ってないのにこう、ま、赤くもならず日焼けするという、街中歩いてるだけで吸収が良すぎて、
はいはいはい、
バスケットボールは室内競技やのに、
確かに、
うん、だいたい室内競技って色白なのに、
うん、
どっか行ったんだ、練習休んでっていうぐらい黒い、
はいはいはい、
はい、そしたら、うん、ついたあだ名が、うん、黒い弾丸
弾丸
弾丸、バスケットボール協会の人につけられたんです。
ほう
ってぐらいこう、ま、誰も止められないあいつを。
でもなんか強そうな、
強そうな、はい、だから一応まあその小中の校のところではまあキャプテンはやってる、はい、やってたんですけども、だからもうやっぱそこもジャイコですよね、
うんうん、
キャプテンもするし、
うん、
短ランボンタン履いてる、
うん、
先輩とか同級生、まあ言ったらね、やんちゃな不良からも、うんうん、弾丸さんって
弾丸かなり浸透してた
ね、弾丸さんって言われるぐらいなので、モテるとかそういうのはないです。ちょっと
一目置かれる感じやった。
一目置いてたのか、アホやなあいつと多分思われてたのか分かんないですけど、うん、なんか、うん、男も女も関係ない、
お
負けへんでみたいな、
うん
うん、ところはありましたね。今思い出しても恥ずかしいんですけど、はい、
今思い出しても
、うん、恥ずかしい。
今あんま変わらんけどね
キャラ的には、
キャラ的にはでも
そうですね、
頼れる姉気分みたいな。
そうですか、そうですね、
うん、
お兄さんが、うん、まあちょっとお休みされてたり、うん、戻ってこられてた時に、うん、すごくお兄さんに会いたいなって、
うん、
でお兄さんそろ、どうですかっていう感じで LINE を送ったら、うん、ちょうど復活する時あって、うん、飲みに行きましょうかって言って、
うん、
ほんだら来てくれはったじゃないですか、
うんうんう
ん、ほんで私嬉しくてご馳走させていただいたんですよ。
おごっても
う
たんです。
そしたらね、うん、出して出してみたいなねあれ私後輩なんやけどなまた今度もおごってなっていう、
はい、もう紫におごってもらおうっていうなんかできましたんで、
ね、
今後もよろしくお願いします
ですね、うん、ですからうちの師匠にも、うん、本当は私昇進やしなんですけど、やっぱこう態度とか言動とかが、うん、やっぱそういう風に見られるのか、
うん、
あんたやからええねんそういうのはっていう、うん、強いから、うん、強すぎる、
うん、
もうちょっとこう一つ二つ、
うん、
どころかもうちょっと引かないと、
うん、
きついっていう、それはよく怒られるんですけどね、
うん、え位置的にはどうなのかな。
師匠と私ですか。
師匠、いや一問一問師匠と私
一が逆転したりすることがあるんですよ
私どんな偉そうなやろうと思った
ら違う
何番でしたの、
うん、
は亡くなった宮城姉さんが、はい、一番上で、うんうん、次が露の誠、
はいはい、
で紫、
うんうん、誠、紫、水穂、
夏目で一番師匠に近い明
年齢的にね、
はい、
うんうん、
はいはい、だからまあ兄弟弟子全体から言うと真ん中にはなるんですけどもね、うん、はい、
うん、
だけど私一応まあジャイコで来ましたけど、うん、まあ、それなりにも頭も打ってきたんで、
うん、
あの兄弟弟子にの中で一番上やなくてよかったなと思います。
うん、
う
ん、
ああそうなんですか。
はい、あの上の姉弟子はしんどかったと思いますけど、
うんうんうん、
やっぱ3番目で、うん、年下の年下ですけども姉弟子、
うん、
でちょっとまた変わってる、
うん、
そういう姉弟子に対して、うん、やっぱりこう妹弟子っていう立ち位置を忘れず、
うん
うん、もう何でもガンガン行くので、だからその3番目っていうので良かったと思いますし、
うん、
はい、3番目でも偉そうって言われるぐらいですから、
まあ僕も3番目ですけど、
ね、3番目同士やんね、
うん、
あ、ほんまですね、
うん、まあ、下はいないですけどね、
うん、僕
は、
うん、でもほんまですね、
うん、
上の方も面白いですもんね。
上の方面白いですよ個性的でね、
でもいいメンバーやと思いますよ、あの3人は、ね、
あれ
それぞれかぶってないし、
一問見ててこの師匠にこの兄弟弟子とか弟子ありっていう風になっていくんですかね、やっぱそういう人が寄っていくのか、
それ思うわ、
ほんと思いますよね、文福一門も
文福一門も
よく出てますもんね。
バラエティに富んだ感じで。
そうですよね。確かに。
宮古一門も結局そうですからね。
結局ね、
あの動物園水族館みたいな。
あ、栄養みたいな。栄養
みたいな。東堂西内。
あ、そっちか。
はい、そっちです。
で人魚担当ですか、村瀬さん。
人魚担当。
いや、ちょっとね、お肉が乗るんでね。あのあれを切ると、うん、
あれを切る。あれって。
あの
あれ。
こんなに。
魚のように。
そう。だから水野さんぐらいがいいんじゃないですか。
あ、水野ちゃん、ね。
はい。うん、あの背打ちで。
背打ち。
トドは。
いや、そんなことないですけどね。クエぐらいで
十分じゃないですか。
なんかボデーしてますよ、クエも。
食べたら美味しい
ですけど。美味しいですけど、ね、
はい、
あれは骨が硬いですね、あれ。
骨硬い。
切れないですよ、ね。
さばくの難しそう。
ね、そうそうそう、ね、あの包丁僕何本もダメにしてよく怒られました、
ね。あ、そんなこともされるんですか。
あ、じゃ、そうそう、
魚さばくん、魚
屋。貴族が魚屋で、ちっちゃいとこから手伝ってて、クエ切れって言われて、ガーって言っても骨の形に。歯が欠けるときがあるんですよ、硬くて変なやり方して、
2、3本ダメにして、あ、やり方なんですね、
やり方、あの場所です、
ああ、
そうそうそう、
それいろいろ頭打ったっていうのはどういう感じで打ったの？
でももう結局胃の中の蛙で、うんうん、なんか周り見たら本当にちっぽけなことなんだろうなと思うんですけども、
うん、
やっぱもう偉そうに出すぎて、
うん、
もう みんなから何もう相手にされなくなるとか、うん、とかそうですね。
それ一問の中でですか？
あれですよ、頭を打つっていつの時代のこと、小中とかの頃。
あ、今小中の話。
はい
はいはい、
はい、
いや、その時代時代で打ってき
は
ったんです
か？はいはい、うん、やっぱりうーん、なんか本当に向こう行きが、良すぎて、はっと気づいたら周りに誰もいないっていうのはありました。はい、でとにかく田舎を出たくて出たくて出たくて、で何でもこう一番になれるっていうのがあるので、うん、一番になれなかったらもうすごいくしゃっとへこむし、
あ、もうだ、完璧主義なとこあるんかな、
かもしれないですね。うん、だからなんだろう、考え方一つで全然楽になれるところを、うん、そうですね、私やからできるみたいな、
うん、
うん、あなたたちはできない、私はできるみたいな偉そうなところはありましたね。
うん、それは短大で大阪に出てきたってこと？
短大で姫路ですわ。
あ、姫路ね、
はい、
姫路は2年住んで、
はい、一応これね、バスケットボールで行かせてもらったんですよ。
おお、
へえ、はい、
バスケットボールで行ったら、うん、まあそこで一緒ですよね、あの高校までは自分が一番すごいと思ってたら、うんうん、大したレベルじゃなかったんですよ。全国大会に行くようなレベルではなかったので、うん、短大行ってバスケットボールで進めたんですけども、うん、もっとレベルの高い人らが全国から来てて、
はいはい、
だから2年間やっぱりレギュラー取れなかったですし、うん、で寮生活やったし、はい、なんかそうですね、愚痴ばっかりこぼしてましたね、文句ばっかり言ってましたね、はい、だからあの恩師によく電話して文句ばっかり言ってたんですけど、まずそんだけ考える時間あるのねって言って、
うん、
あの言ってる間にやればっていう、はい、
なるほどね、
はい、
文句言う暇あるんやったら、
そうです、もう文句言うのはピカイチでもうどう思いますってどうもならんのですよね、はいはいはい、結局自分で何とかしないといけないんですけど、
その今治時代の先生に、高校の先生に電話してた、
ね、バスケ部の、
バスケ部じゃなかったですね、生活、生活指導するんですよ、
うん、
はい、担任とかは持たずにいてた、
はいはい
はい、先生がいたんですけど、
その人に相談してたの、
あの電話してましたね、電話して、
へえ、
はい、
一番近寄りじゃないけどね、生活指導の先生なんか、
もう絶対しゃべ、もう会いたくもない学校で、
理不尽なこと言うのが担当でしょ、あの人
は、ああそうですよね、うん、いやでもなんか、うん、小中中学高校、高校でもその何ですかね、落ち着きのない、うん、私結構まああったかい目で見てくれはった先生やったから、そうですね、
先生に相談して、
はい、相談というか愚痴、
愚痴、
うん、
聞いて先生、うん、
ひどいやろどう思うって、
なんで私レギュラーちゃうのとか、
そうですね、
うん、
あの私こんだけやってるのに、うん、でこんだけやってるのにっていうやつにかけてやってないんですよね、
得てしてね、うん、
はい、全然足りてないし、うん、はい、だからもう世の中には何、一歩こう姫路に出ただけで、それだけのものを人らが集まってるところでめった打ちにされるぐらいですから、うんうん、
あ、
うん、それを全然自分はいけてると思ってたから、もうくしゃーっとされて、
うん、
あ、なるほどね、
はい、で、
で2年間、まあ、バスケやって、
はい、
で、まあ、20歳や今、
はい、
どうした
今で
20歳
時系列で言うと
今で、ね、
だからもう田舎には帰りたくなくて、うん、で、あの時が20歳の時が阪神淡路大震災、
あ、その時か、
95年。
はい、
うん。
ほんで就職も氷河期って言われてた。
うんうん。言われてた。
はい。
終わ、バブル終わった直後ぐらいですもんね。
はい。
あの辺きつかったですもんね。
はい、で、帰りたくない。でもなんかこう 親も説得させなあかんっていうところでやっぱ就職しないといけない
んですけども、一人っ子ですもんね。
そうなんです。で親がでも親のせいでもあるんですけどもね、親が喋る仕事したらとか言う、あの帰ってくるための土産話が、うん、まあ、親バカなんですけど面白いから喋、うん、る仕事をしたら
って。へー、そうなんですね。
そうなんです。ただちょっと喋ることに興味を持ち始めたんですけども、就職せなあかんということで神戸のポートピアホテルに就職したんです。
へー、そうなんや。
はい、
うんうんうんうん、はい、ポートピアホテルで何してたの？
30階のバーにいました。おりましたね。プレンデトワール、上がアランシャペルのフレンチの、
うん、
はい、
バーで何？
バーでってでもサラリーマンじゃないですか、まあ、
社員として入って、
はい、
夜に仕事があるんですか？
あ、でもあの時は、うん、阪神淡路大震災の後だったので、はい、半年間、うん、家におってくださいという自宅待機やったんですよ、
はい
はいはい、で秋ぐらいから出て行った時には言ったら復旧工事の方が先だったので、うんうん、関電さんとかそういう人らがもう泊まってる、うん、
あ、なるほど、
はい、で朝食バイキングそういう人らね、
うん、
朝の朝食も出し始めたので、うん、朝もいるし夜もっていう
両方、シフトで、
はい、
はい、
だからウェイトレスさんになるんですか、
はい
はい、
はい、
そうなんや、
知らんかったな
そうなんですよ。で、でももう喋りはしたかったので、
うん、
大阪に MC の学校に通ってたんです。でもイメージしてるのはもう本当にあの全国ネットに、うん、映る、うん、リポーターみたいな感じまでいけるみたいな思ってますから、うん、痛かったですから、
うん、なるほど、
はい、
なるほど
いや、そらそら夢は大きい方がいいです、
はいはいはいはい、夢大きすぎるんですよ私、うん、自分をもっと知れって感じなんですけど、
うん、
で、MC の学校を卒業した、うん、事務所に所属できます、
はい、
事務所に所属って
じゃどこの、
MC 企画、
ああそこやん、繁盛亭の前にある、
あれは
あれキーワード、
あれはキーワード
、 MC 企画あるな、
はいはい、事務所に入れますよ、
うん、
まあ、もうこっちは有頂天なんですけど、向こうからしたら新人事務所に入れてしばらく学校あのに通わないといけないんですよね。
そこの事務所がやってる学校ってこと、
はい、うん、レッスンはまだ受けなあかんという状態ですよね、
はいはい、
うん、そのためにお金取れるんです、
あ、
は
い、なるほど。
でもこっちはもう所属できる、もうすぐ仕事できると思ってますから、
うん、
ただもう全然仕事ないし、
うんうん、
はい、また
愚痴や、お得意の、
はい、一番最初あの彼氏がいてて、
うん、
テレビの仕事が来た、
うん、
で、あ、そうな、あのテレショップの、
うん、
テレビの、
うん、
電話を受ける人だった、
うん、
KBS 京都の、
うん、オペレーターや
ん、オペレーター、
うん、
でそれで、うん、テレビに出れるって言って、うん、マネージャーさん言われて、
うん、で映ってるんですか、それは
映ってるんです、あの何ていうか、あのひな壇みたいな、
電話バーって並んで、
あったでしょ、
で商品紹介した後すぐブラーってなって、
はいはいはい、
注文殺到しておりますみたいな、はいはい、
KBS 京都、
うんうん、
ね、で彼氏には映らんから、
うん、
大丈夫や思って、こっちだとね映らないところもあったんですよ、
うん、
映らなかったから、うん、うちの家ね、
うん、
で大丈夫や思ってテレビの仕事って言ったら、うん、そのうちの彼氏会社のテレビは KBS 京都映ってたんですよ、うん、
映って
たオペレーターやってたな
って、でも逆に言うたら、
うん、
あのオペレーターをそういうところにオファーして呼ぶもんなんですね、局って、
やっぱ新人さんは例えばあのシンフォニーホールとかのチケットもぎりもするけれども、うん、影穴がチャンスがあったらできるみたいな、
ね、そんなオファーの仕方
あるんですよ、
うん、
はい、シンフォニー隊って言われてました、
はい、
シンフォニーも、
シンフォニー隊、
はい、シンフォニーホールも行きましたし、
そんなんがあるんや、
はい、
で初めはお茶子しか、
あ、そういうことですね、
やってもらわへんけど、
うん、
なんかこう楽屋とか裏方でおもろい、あ、自分もちょっと喋ってみるかみたいなチャンスがあると、
まあまあ接点にはなるんでしょうね、うん、きっと、うん、
だからもう私らにしたら本当喋れるチャンスが、うん、なかったんで、うん、そういうのでさえ なんかあの私を見てみたいな感じ、今日私やりたいみたいな、うん、あの時はまだ目輝いてたな
今も輝いてるよ、
いやいやいや
今も輝いてるよ
で、あのキャラクターショーのお姉さんとか、
お
あ司会の、
はい、
あはいはいはい、いてますね。
だけどキャラショーのお姉さんじゃないじゃないですか、ちょっと、
うん、まあまあまあどっちか言うたらな、
じゃないですか、どちらかというとね、うんうん、ならあのそのキャラクターショーが劇団員さんがやってるキャラクターショーなんです、うんうんうん、でワゴンに乗って山の方まで祭りに行きましたわ、
うん、
でゴレンジャーのね何か戦隊もののショーで MC のお姉さん でその劇団の人らがあのレッドやブルーやイエローになるんですけど、うんうん、もう嫌やったんですね、ちょっとお姉さんのキャラ、皆さんこんにちはって言うの元気がないぞとか言うわけ
やってましたね
今やったらちょっとで今やったらこうね、
あの逆にでもスイッチ入れてやれるんでしょうけどね、はい、今やったら
今やったらできるんですけど、うん、寒みたいな感じで
当時はね、ちょっと自分を偽ってやらなあかんのがしんどいっていう、
はいはい、で行くだろう、なんかおい MC リハーサルするぞって、もう舞台の袖で何にもないところでこう舞台に上がっていくところから始まって、皆さんこんにちはって言ったら、あの山に届かへんとか言われてレッドに怒られるんですよ。
それぐらいの声で、
はい、あの出さなあかんやろって、うん、マイクあんのに
池田高校やな山彦出せ
で、うわ何きついと思いながら、うん、だあとその MC って、うん、ピンクの声もやるんですよ。
そうなんや。
で、あの悪者の方のなんかボスみたいなのがいるじゃないですか、
うんうん、
その人がこういうマスクをかぶってこうしてレッドもブルーもイエローの声も全部してるんですよ。
へえー、
すごいな。それ
そうなんですよ。ほんで、あーとかあーとかいうのもその人がやってるんですよ、うん、ただその人は女の声は出せないので、うん、ピンクの声は MC がする。
めっちゃ難しいタイミングとかめっちゃ難しい。
そうなんですよ。で、何々ショースタートって言って私は舞台袖に行く、うん、そしたらピンクの声さなあかんので、うん、でそれも痛い何痛いやめて MC 来いみたいな、あんなとこで痛いとか言わない
ヒーローやからね一応、
うん、ほんでも私もプチン切れて、うん、やってられへんわと思って第二ステージもう何も言わなかったんですよ、
うんうん、言わんかったらまた MC 来いになるよとは
だからもうそこの仕事はなくなりました、うん、だけど後日ハゲできてました。
わ、キーズボケ。
そうですね。
はい。
そのタイプの人なんですか。
多分そうだと思う。
キーやうんちゃう。
キーやうん。
あ、ほんまですか。
もうようハゲできるんですよ僕も。もうそれこそ阪神大震災のもう後ももうボッコーンできて。
うわ。
東日本大震災の後もできて。もう地震の映像見るなって医者に言われましたもん。
あ、やっぱちょっと。ゴミ打ちの方とかが、
いや全くないんですけどゴミ打ちは、うん、あまあその知り合いの知り合いとかいっぱいなくなりましたよ。でも直接のゴミ打ちは誰もなくなってないですけど、
ちょっと迫りくるものが
なんか多分ストレスがすごかったんでしょ、ね、多分そっから癖になって、うん、悩んだらハゲるような、うん、もうだから落ちてます僕はもう。
あそうなんですね。
よーハゲ
よーね、焼け野原みたいになってます
もうどうなってます2年か3年に1回ぐらい悩んでたら、
あーそうですか、
はい、もう散髪行くたびに発見されて、
うん、いやだから私も多分そういうタイプだと思います、うん、最近は見ないですけど、はい、ですね、はい、そんなことがありましたね、うんうん、だから MC もうん、こう自分が思ってた映画ね世界と、
うん、
自分はもうここにいるはずなのにっていうのが全然違うし、うんまあ、そうなんか皆さん
でもね、
あることでは、うん、と思うんですけど。
何年ぐらいやらはったんですかそれは。
落語家になる前までなので23で MC になって、うん、33まで
結構やったね、
はい、結構やったりましたね。
10年11年、はい、うん、だからね本当4、6、80の在阪局以外は もうほとんど出ましたよ。
意外は。
意外に何やった
っけ。そうね。ユーチューブとか
テレビ大阪できた思ったら、KBS 行って、琵琶湖放送行って、福井まで行きました
ね。目標するね。
ほんで、ああこっちにと思ったらあのケーブルテレビっていうのが始まって。だからその本当大反響の周りをうろうろさせていただきました。
へえ、
はい。
じゃあもうレポーターとか。
そうですね、レポーターとか。だから自分のことよう分かってないんですかね。原稿読みがうまいと思ってましたからね。全然うまないのに。
うまないの。
はい、もう擬音語ばっかり。
それは今もじゃない
の。だからそっちの方が向いてたからね。ガーッシャッと言って、はい。なんか自分がこうできる人間っていうのを過信してたでしょうね。はい。普通もう気づけよって感じなんですけど。
いやまあまあでもね、自分ができると思ってる方が楽やし。でも実際はできない。
はい。
そのギャップがハゲを生むと。
ハゲを生む。ハゲを生む。だから。まあね、詳しくは喋れないんですけど、まあジャクタ兄さんにも聞いていただきましたしね、文句言ってたでしょ。
確かに、
はい。文句言いなんですわ。
そうなんや、
はい。
それは落語界のことで。
そうやね、
はい、まあそりゃそうですよね。へえ、
もうお前、
ね、なんか最近どっかでもうこの頃はあの件に関してはクリアできましたんで、
はい、
っていうの。
あの件って何なんや。
これはね、生きてる間に喋れるかどうか皆さんの前でですけど、だけどあの でも今でもふつふつは出るんですが、まあ私は文句も言いながら、でもハッと目覚めたのが、戦闘モードすぎるぞっていう、もうこんな状態で
行
って、私そんな素振りを出したつもりはなかったんですけど、おのずとそうなってたんだなっていうので、めっちゃ気づかされました、お兄さんのその一言で。はい。
あ、そう。
はい。
まあそうやわね。
なんかそういうことさえ人に言ってもらわな気づかないっていうか。
いや、はい、それはもう自分のことって一番気がつかないもん
ね。はいはい
はい。
だからもうヤンキーと一緒ちゃうかな。ヤンキーとか、ヤクザとか。いや思いません。いや、ヤンキーとかって舐められたらあかんと。
そうそうそうそう。
っていうのがすごくあるじゃないですか。原動力として。
そうですね、
舐められたらあかんからこんな格好する。
はいはいは
い、はい、標準の服では舐められるでと。
はいはい、は
い、つまりすごいビビってるんですよ。
逆に言う
と、言うたら標準の格好してたら舐められるかもしれないっていう不安があるわけです。
はいはいはい。
だから変な格好する、短ランきてボンタン履いて、
はいはい、
これやったら舐められへんやろ。
はいはいはい。
やからボンタンとか短ランとか履いてる人を見たら、あ、ビビってんねんなと思ったら、ええと思うんですよ。
なるほど、
なんかちょっと愛おしくなりますね。
そうそうそ
う、
普通の人はうわ怖い人来たって思う、
まあ、
思いがちですけど、あ、ビビってる人来たって思ったら全然怖ないですよね。
はいはいはい。なるほどね。それ早教えといてもらったら、もう
どんだけビビったか。
中二ぐらいの時に教えといてもらったら。
中二ぐらいは分かれへんからね。
もっと通学が楽やった。
あの頃自分に教えてあげた。
こっちはもう京阪沿線で怖い怖い。
なるほどな。だけどやっぱこのストレスってやっぱりね、皆さんも人それぞれあると思うんですけど、だからあの朝瞑想し始めました。
お、
お、
めっちゃ気が、なんだろう、あのすっきりする、しっくりくる、はい、それぐらいちょっといろいろありましたね。どこで私どこで落ち着けるっていうので、すごい呼吸をもっと深く意識しって言われて、 まあ、それは落語でもそうなんですけど、うん、ただ呼吸だから、あ、ちょっと瞑想もいいなと思って、うん、まあ我流なんですけど、
うんうん、朝毎朝そうして
朝、はい、うん、今日はちょっとあの二日酔いでやってないですけ
ど、ええの
今日だけ、今日
だけ、はい、昨日もやったんでしょ、
昨日やりました、うん、はい、うん、ですね、
何分ぐらい、
10分
だけ、あ、うん、いや全然その人それぞれでいいと思いますよ、うん、
そんなんします、
いや僕意外に
そんなんは
僕でもね、ちょっとその辺なんかその準備するのがなんか瞑想もさあ瞑想しようって、うん、なんかスイッチ入れるのが、いや僕ちょっと先学べてるんで、僕ちょっと一時マラソンやってた時があったんですけど、はいはい、その時も準備運動するのがかっこ悪いと思ったんですよ、だからドア開けてそのまま走り出さないと、
う
ん、
そうおかしいよね、
そう本当にもうね
絵面的におかしいよ、
両膝が痛くてちょっと走ったら膝痛くて、ほんでお医者さん行って、うん、最近走ってるんですけどって言って、でなんか準備運動とかちゃんとしてますかって言われたら、いやドア開けてそのまま走っていくんですけど、そりゃ膝痛なりますよって言われて、
だからそれさっきのやつと一緒ちゃいますもん、
何ですか、
で準備運動をしてるとこを見られるのが恥ずかしいと、はいはい、
あ、そうなんかな、
だからこいつなんか準備運動してやる気満々やないかお前みたいな、
あでもそれは僕もある、
だから こんなとこ見られたら舐められるんちゃうかと思って、もうそんなもんこんなもん起きてすぐバーッと走ってんねん俺は言って、そりゃどうやすごいやろみたいな、
で3キロぐらいで
痛いやねん、いや短卵来てるヤンキーも、どうやお前ら怖いやろ、はいはいはい、帰ってからお腹冷えたわ
そういうこと、いやでも確かに、でもそうなの、僕人前で全力疾走したことがなかったんですよね、
あ、いつもクールな顔でこう、
あの中学の時とかでも一生懸命走ってんのがかっこ悪いと思ったから、はいはいはい、で3年生の時に1回だけタイムを測るときに本気で走ろうと思って、うん、本気で走ったら1年間で2秒ぐらいタイムが縮んだんですよ、当たり前やけど、うんうん、ほんでもう先生がびっくりして、はいはい、これこのままいったら再来年ぐらい中学生記録出るで
しょ、
いけるわけないじゃん、それが全力や
の、初めて全力で走った、
そうそう、でも2秒ぐらい縮んでた、
2秒はすごいね、
50メートルで2秒なんか縮まらへんでしょ、うん、絶対なんか、うん、そうそうそう、でもそれが恥ずかしいと思ってましたからね、人前で全力疾走するのが、うんうん、
いやそう分かりますよ、う
ん、なんかかっこ悪い、
楽屋でネタ食ってんのを見られるの恥ずかしいみたいな、
似たような感じ、うん、
あーなるほどな、
僕も絶対楽屋ではネタ食れへんから、
ああはいはいはい、はい、
ただもう内心やばい今日ネタやばいで、
絶対本当そんな素振りもうみじんも見せないですよね、うん、
ジャクトさんも見せない
です、でも最近も堂々とするし、
ああそうなんや、うん、
あのマイクチェックとかの時に もう堂々とやって、はい、あの声 あの出方今調整してるんですみたいな、うん、そんな恥ずかしかったね昔、
絶対外行ってましたもんね、ジャクトさん、
そうそう、
出番の直前まで帰ってこなかったですもん、なんか、めっちゃもう若手の時からそうですもんね、うん、4年目5年目ぐらいからいないんですよ、楽屋にずっと、
へ
え、ふわって帰ってきてふわってやってなんかみたいな感じ、
へえ、昔はネタ食ってたんですか、
ネタ食ってたんやろな、
うーん、あのそういう一生懸命な部分を見せたくない、そうそう、
舐められたらまあ困
るネタ食るぐらい
あいつ楽屋では必死やだけど、あいつはビビってんちゃうんかよ思われたら困る、
どっちかってネタ食ってんのが怒られるでしょお前若手やねんからもっとくれやって思われる
しょうもないね、ほんまに、
いやほんまに、あしょうもないな、まあ、そう思ったら、
でも
しょうもない、
人間そんなもんなんです
よ、そんなもんやね、
ね、
だから素直じゃないよね、
まあ、そ
あの頃は、
あの頃は、
いやもう本当に、
うちの師匠なんかも考えたら素直やで、
あ
めちゃめちゃ食ったもん、
あそうなんや、うん、
もうね舞台終わって舞台袖に歩いて岸名でネタ食っても
次の
なんか
でもかっこいい
かっこいい、それほんます
ごいな、
紫尺師匠はそうだったんですかね、
いやと思うわ
ですよ、ね、
めちゃめちゃ食った、だから電車の中でネタ食り始めて、うん、もうなんか本気モードになって声 割と出てもうて、電車の中の、あれ、新宅さんなんか始まったよ、ラッキー。なんか一席聞けてラッキーみたいなね。
はいはいはいはい。
聞くしね。
そうそう、すごい準備しはる、そう。みたいな。なんかね、あの、引田が、新宅師匠の大喜利のなんか、番組の制作やってて、うん、絶対ガチの大喜利はやらはらへんかったんですよ。ちゃんと構成も自分で考えて、はいはいはい、ってもうその
ショーや
ぶっつけ本番のやつは絶対やらはらへんかったって言ってましたもんね。
ああそうなんですね、うん、
言ってました言ってました。
へえ、いやまあ勉強もせなあかんな。
そうやな。